ヤマイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にテイトリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。本日は年末スペシャル2009をお届けしてまいります。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンディと
ウマウマです。
はい、ということで、もう今年もあと1日、こそあと1日ですね、どうなってまいりましたということで、今日はですね、この2009年1年間を振り返って、まあ年末スペシャル2009と題しましてですね、まあかけらじタイムズの延長戦というか、そういうものをお送りしていきたいなと思っております。
はい、
はい、
私2009年までまあちょっと今年1年も平和に過ごしてきたんですけど、
はい、
ちょっと最後の最後にちょっと平和でないことがちょっと起こりましてですね。
おっと、はいはいはい。
皆さんと一緒に私免許取ったじゃないですか。
そうですね、取りましたね。
で、まあもう5年ぐらい経ってんのかな。
そうですね。そう、5年近くになりますね。
それまで何、
あ、どうぞどうぞ。
それまでに免許取ってから、乗りましたか。
ホネソさんはなんか、レンタカーの、借りたりとかして乗ってましたよね。
はい。はい、私の車、だってグリーンティーさん乗りましたもんね。
乗らせていただきました。
それで地元まで一緒に帰りましたからね。
と、はい、いうこともありましたよね。
はい。
で、ウママさんはどうですか？
僕ないんですよ。
同じですよ。僕も、撮って、ね、その撮った年の、まあ、春に撮ったわけですけど、はい、夏に一回、乗ったかなっていうぐらいで、
は
い。まあ5年間、ブランクですよね。
なるほど。
で、私、前も何回も言ってるんですけど、毎週3回ぐらいその田舎町へですね、まあ仕事みたいなことで行かなきゃいけないんですけど、
はい。
その時に僕車持ってないので、
はい。
一緒に行く人に相乗りさせてもらってるわけなんですよ。
はいはいはい。
で、まあ30キロぐらい離れてるんですけど、片道で。
離れてるね。
結構、結構な道ですね。
で、まあ、最近こう、新人みたいな感じで、私より5歳年下の後輩が、夏にこう、免許取って、車乗ってるんですよ。うん、で、自分の車を持ってて、運転楽しいな、みたいなこと言ってるわけですよ。
はいはいはい。
で、その人はなんか変わった趣味がありまして、
はい、
初心者の人とか、ペーパードライバーの人とかに、こう、わざと運転させて、隣で、その、あたふたしてるのを眺めるのが大好きらしいんですよ。
だってその人も撮ったばっかりなんじゃないんですか？
撮ったばっかりなんですけど、もうなんか、自分の車持っててですね。
あ、
で、まあ、運転楽しいみたいなんですけど、
はい、
まあ、そういう初心者の人とかを乗せて、運転してみなよみたいなことを言ってですね、
はい、
その隣から慌ててるのを見ると、はい、楽しいらしいです。
そんな、そんなやつの車なんてぶつけちゃえばいいじゃないですか。
ほらほら。
で、まあ、僕もその、ね、そういうことを言われたんですけどね、一週間くらいも言われて、
はい、
で、まあ、冗談だろうと。
うん、
ほら、5年も運転してない人に、自分の車を、ね、もう運転させるなんて、そんな怖いことできるかと。
はいはいはい。
普通思いますよね。
思いますね。大事ですからね、車
って、ね。大事ですよね。一週間後。
はい。
本気だったと。いうことで、乗させられてしまいまして。まあ僕も一応5年間ブランクがあるで、まあそれが、ちょっと強制できるんだったらいいかなと、ちょっとまあ、はい、そういう、まあちょっと前向きに考えましてね。
なるほど。
乗ったということでございますよ。うん、ただですね、実際乗ってみると、
うん、
まず、うままさんも多分そのうちなんか乗る機会があればわかると思いますけど、アクセルとブレーキが、どっちが右で左かわかんないんですよ。
ちょっと待ってください。
ちょっと
待ってください。ちょっと待ってください。それはひどすぎるでしょ。
いや、僕そこまでの自信はないわ。自信はないっていうか、多分大丈夫だわ。
あ、そう？いや、
なんか右も左もわからないって。
一瞬わかるのが、じゃあただこう、面積の広い方がまあブレーキだろうと。ね、まあこっちだと。ということで、ブレーキ左でアクセル右なんですね。
そうですね。
で、それはまあ、大丈夫なんですよ。その時は一瞬迷いましたけど、大丈夫。ね。その次に、
はい、
ウィンカ
ー方
向式。
はい。
車のハンドルのさ、右から出てるのと左から出てるやつあるじゃないですか。この棒みたいなやつが。
はい。
どっちがウィンカーなんだと。
右ですね。
右なんですよね。 でもそれ、わかんなかったんですよ、最初。
ああ、なるほどね。
左はなんかワイパー的なね。
そう、そうです、
ね。あれですよね。よく知ってますね。
乗ってましたからね。大学の3、4年の時にレンタカー借りて乗ってましたからね。
で、まあ、まあ、運転し、まあ、頑張ってしてたわけですけど、
はい。
まあ、5年ぶりっていうのと、人の車だっていうのと、その、あと、もう少しで俺ゴールド免許だと。こんなところで事故できないと。はいはい、そういうようなことでもう体温、心拍数、バックバグですね。
なるほど。
で、そんなことしてるうちに窓ガラスが曇ってきまして、サイドミラーが見えないと。
何それグリーンディーの、なんですか、汗のジョークかなんか。
高温化現象みたいな。今なら温暖化しまして。
なるほど、なるほど。
見えないと。で、あとは自転車のおじさんがヌッと出てきたりとか、田舎なんで犬がね、道路に出てきたりするんですよ。
怖いですね。
帰りにはしまいに雨が降ってくるんですよ。
ああ。
ここは地球の壮大ないじめだと。ね、思いまして。
まあ、なんで帰りまで運転させられてるそれを。
もうとんでもない、事件ですね、これね。事件が。
面白いですね。
で、免許更新の時に僕、皆さんもやったかもしれないですけど、
はい。
なんか自分の運転の性質みたいなのを、測りませんでした。性格診断みたいなやつ。
一番最初の最初に撮った時はやりましたね。
ああ、そうそうそう。で、僕はそれでヒヤリハット運転っていう例のヒヤッとしてこう、ハッとした時にはちょっと重大な事故の一歩手前みたいなね。
なるほど、なるほど。
そんな感じなんで。
はい。
まあ、ヒヤリハットって僕自転車運転してもあるんで、ちょっと怖いくね、かったんですけど、まあなんとか
気をつけてください、
ね。はい、なりましたね。
僕はちなみに免許取る時の前の時にそういう項目書くじゃないですか。
はいはいはい。
あの時に確か誰かに陥れられそうになっているっていうところにチェック入れちゃったんですよ。
ありましたね。それ呼び出されてましたよね。
呼び出されたんですよ僕。君これどういうことだねって言って本当にそう思ってるのかねって言われたんで、いや嘘でしたと。そのノリでなんかちょっと書いちゃったんだけど、そんなことありえませんから許してくださいって言って。
ちょっと待ってください。その、内輪でふざけるのいいんですけど、そこでチェックするのまずいと思う。
いや、明らかにこう地雷だっていうね、感じですよね、あれ。
いや、なんかもうどうしてもチェックしてみたかったんですよ、そこ。
いや、でもね、なんかその話覚えてますわ。ありましたね、そんな
の
ね。
いっぱい自動車学校関係のね、面白い話も。
懐かしいですけどね。でも、私はこう、大学の頃レンタカーで乗ってましたけど、やっぱりこう、教習所とは違って、世に出るといろんな車があるじゃないですか。で、さっきこう、グリーンティーさんがブレーキとアクセルの位置がわからないって言ってましたけど、僕たちが使った車って、サイドブレーキが手でこう、ガッと上げるやつ。
ああ、はいはいはいはい。ありがとうございます。
それが、今サイドブレーキが、足で踏む。
ああ、そういうのもありますよね。
やつがある。それに初めて出会った時は、衝撃でしたね。
サイドブレーキないのこの車っていう、ね。
あれみたいな。サイドブレーキこちらになってますんで、え、足なのみたいな。
誰だよ、そのこちらになってますんでっていう。
あれですよ。
業者販売員みたいな。
レンタカーのね、説明してくれるお兄さん。
慣れてない人のためにね。
みたいな。あとこう、鍵を挿して、ボタンを押せば、エンジンがかかるみたいなね。
最近そう、ハイテクになってるからね。うん、ね、
ちょっとね、びっくりしましたけど、最近また乗ってないんで、また乗ろうかなと思いますけど。ね、
じゃあぜひアクセルとブレーキの位置を間違えないように。
はい。気をつけます。はい。はい。まあそんなわけでですね、オープニングでちょっと、運転のね、免許の話で盛り上がりましたけれども、まあ今日はその関連のね、はい、話も多分あるかと思いますが、はい、2009年1年間を振り返って、今年1年、まあ、日本で、または世界で、どんなことがあったのかなっていうのを振り返りつつ、本年のですね、駆け上がりラジオ、2009を締めくくるという意味と、
はい、
まあ、新たにですね、来年2010年1月から、うん、また新たな気持ちで、やっていこうというのを含めまして、
はい、
本日はスペシャル2009をお送りしたいと思います。うん、かけらじタイムズ年末スペシャル2009。さあ、ということでですね、うまい具合に、エコーがかかってると思いますが、
う
駆け上がりラジオの、はい、駆け上がりタイムズというコーナーのですね、年末スペシャル2009ということで、2009年1年間を振り返っていこうというお話でございます。
はい。
さあ、じゃあ早速ですけれども、1月から振り返っていきますか？
はーい。
はい。ということで、
なんで笑うんだ
よ。早速ですね、はい、2009年の出来事、1月から、はい、行きたいと思いますが、まず1月ですね、1月1日、ということで、うるう秒を導入ということですね。前回の放送でなんかうるう年がうんぬんっていう話をしたと思いますが、はいはい、そのうるう年ではなくてですね、うるう秒というのが今回導入されて、世界標準時で、ね、はい、23時59分60秒というのを挿入すると。
はい、普段は、あ、ごめんなさいね。
はい、普段は59秒で終わりなんですね。で、日本では8時59分59秒と、9時00分00秒の間に、8時59分60秒ということで挿入して、3年ぶりの導入で、通算24回目だと。
もうそんなにやってんだね。
そうなんですね。
なんか、うる秒っていう、あ、ごめんなさい。なんか俺、はい、私よく被りますね。ごめんなさいね。
大丈夫ですよ。
うる秒っていうのは、なんか最近ね、明らかになったのかなっていうイメージしてたんですけど、結構前からやられてるんですね、じゃあ。
なかなか、あんまり、なんでしょうね。我々の耳に入ってなかったというか、あんまり気にして聞いたことはなかったですけど。
まあ、その1秒で何ができるかっていう話ですからね。
まあね。言うてもそうですけどね。
まあね。
体内時計で何も変わらないからね。
まあでも、言ったら24回目の導入ということは24秒こう、調整してるっていう。
そうだ、24秒だったら何ができるでしょうかね。
何それ。
まあ、カップラーメンの待ち時間、でもいかないしね。
絶対足りないでしょ。
足りないね。
まだふやけてもないでしょ、24秒。まあまあまあ、そんなこともありつつ。
う
ん、
はい。
で、これは、さらっといきますかね。
まあ、まあ、全部読まなくても、部分部分チョイス
して、ね。そうですね。1月4日、うん、先ほどお話ししました運転の絡みの話なんですけれども、はい、1月4日から交付された運転免許証から、IC チップが内蔵された IC 感動免許証になりましたと。
そうだった。
はい、ほうほう
ほう。今年、はい。
ホネソさんも、そうなったんですか、
はい、私もついこの間、免許証変えましたので、そこで IC チップの内蔵型の免許証にね、いよいよ変わったという感じなんですけれども。
どうですか？なんか、立地感があります？
なんだろうね、別に対して、立地感というかなんだろう。あのね、ゴールドになったんで、確かにそこの部分は立地感あるんですけど、あと本籍がね、それの IC カード化になったことによって、本籍が真っ白になってるんで、今まではちょっとなんか、立地感というか違和感、
は
あ
は
あ、がありますが、まあ見た目的には何も変わらないので。
でもこれ本籍書かれないってちょっと不便じゃないですか？なんか確認したい時あるじゃないですか、本籍が何かって。
ああ、そうです
ね。T ポイントカードの更新ね。
う
ん、
そうそうそう。
あの T ポイントカードとかそういう風なお店にも、あのちゃんと免許証の IC を読み取る機械が導入されていくらしいですよ。
ああ、
そういう、ね、あの、うん、なんか、証明書を見せてくださいっていうようなレンタル業界とかには、随時。うん、この IC チップを読む機会がね、入っていくようなので、まあ、うん、困らないといえば困らないようにはなってくるというお話でした。うん、で、最終的にはその住所だったり名前だったりも全部 IC カードの中に入れて、もう落として拾っただけでは誰のかわからない、名前がわからないような仕様にしていくんです。
ああ、そういうメリットがあるんだね。うん、
で、はい、読んで初めて誰のか分かるっていうような、はいはいはいはい、風な、ものにしていくっていうのは、免許センターのね、おばさまが言って、
おばさまがね、
おばさま。
なんか日本国民も、アメリカみたいに ID でね、管理されるようになるんですか。
ちょっと違和感かな、あるな。
そういう日が来るかもしれないですね。
なるほど。
はい。で、まあ、免許証の時に、数字8桁の暗証番号登録が必須になってきますので、うん、今のうちからお二人まだ変えてないようでしたら、
うん、
はい。
暗証番号4桁4桁考えておいてくださいね。
4桁4桁か。
はい。4桁4桁で、ま
あ、誕生日とかはまずいよな、絶対な。
でもね、誕生日にしても何も言われません。
あ、そう。まさに言われないだろうけどね。はい。
きっと大丈夫だと思う。 はい。それで、1月10日はですね、
はい、
なんと、私、ホネストが大好きな NHK 教育テレビはですね、放送開始から50周年を迎えたと。
なるほど。式典には参加されたんですか、
はい、残念ながら呼ばれてない。
あ、そうですか。
まあ人間しか呼ばれないだろうからね。
骨が言ってもね、びっくりされるから。ほら。まあ、そんな、50周年のお話もありつつ。はい、そして、これはちょっと事件なんですけれども、はい、1月14日、中央大学の後楽園キャンパス内において、理工学部のね、教授が殺されているのが発見されましたということで。
これは結構話題になってましたね。
これは結構大きな話でしたね。
なんか犯人が最初見つからなくて。
はいはい。
で、結局、その、教え子だったという話でしたよね。
昔の教え子が、うん、先生を殺していたっていうことが分かったんですけれども、これもしばらくね、ずっとニュースを逃げ忘れていたというか、
うん、
ずっと報道されてましたからね。
これも。これ、私の、まあ、元、教えてくれていた、っていう、うん、まあ、大学の教授の先生が、これ見て、あんまりこう、じゃあ、卒論生とか修論生とかいじめらんねえな、みたいな話を。
いや、でも、そう思っちゃいますよね、先生たちからしたら。そんなことでなんか殺されちゃたまったもんじゃないですもんね。
それで殺されちゃったんですか、この。
いや、これは何だったかな。でも、まあ、なんか、理由はちょっとはっきり覚えてないんですけど、なんか恨みがね。
そうそうそう、恨みがあって殺されたみたいな話だったと。
怖いね。
うん。なかなか、怖い話です。
はい。
そして、まあ、一番大きいトピックとも言えるかと思いますが、うん、1月の20日ですね。
うん。
はい。アメリカの第44代大統領に、バラク・オバマ氏が就任したということで、うん、まあ、これはね、アメリカ初の黒人大統領ということで、非常に大きな話題を呼んでですね、うん、まあ、アメリカだけでなく、世界中で、うん、まあ、ね、話題になったお話かなと思いますけれども。
まあ、この人は相当苦労してね、大統領になったっていう感じですから ね、うん、ね。
まあ、オバマさん、ね、1月20日に就任して以来、
うん、
まあ、いろいろといい話も悪い話も、こう、ちらほらとね、
うん、
出てきてはいるんですけれども、
私の中で、最近ちょっと、
はい。
うん、はい。
何でしょう、ね、いいです
ね。なんか、戦争をちょっと正当化するような発言をちょっとしちゃったりとか。
ああ、してましたね。
ちょ
っと賑わしてますね、支持率が。
ちょっと支持率の方が気になるところですが、うん、私が一番そのオバマさんの話で気になるのが、日本に来た時に天皇陛下に深々と頭を下げて、うん、ありましたよね。はい、はい。それで、なんかアメリカの人たちはやりすぎなんじゃないかと、いうような批判をしてらっしゃったんですが、
ね、特に保守派の人たちが、ね、そういう批判をしてたというニュースでしたね。うん。
頭を下げるんだ。まあ、向こうの方々っていうのは、あんまりこう頭を下げる風習というか、そういうのがないですからね。
うん。
まあ、日本に来て、おそらくオバマさんは、まあ、郷に入っては郷に従えの精神で、やられたのかなと思いますけれども、うん、私は非常に、なんというか、好印象だったというか。
まあ、そうですよね。まあ、悪いことではないですからね。
うん。
うん、
なんか素晴らしい人なのかなというふうに私は思いましたけれどもね、
うん、
はい、ということで1月はこんな感じですかね。
はい、
はい。そして、うん、どんどんいっちゃいますが2月ですね、はい、2月はまあ比較的、まあ、大きな事件事故は特になかったんですが、うん、まあ2月10日にですね、自己前のお話がありましたね、うん、
自己前ね。
で、自己前不正転売事件っていうのが、2008年9月に発生したもので、うん、ミカサフーズを不正競争防止違反で指摘というのが2月10日に行われたと。で、はい、ミカサフーズの社長ら5名を逮捕ということが。
まあ、でもこれ結構この自己前っていろんなところに出てたみたいですからね。おにぎりだとか。
お酒とか。
お酒、そうそうですね。あとはそのせんべい関係とかね。
え、ポタポタ焼きとかですか。そこは大丈夫。
そこはちょっと大丈夫だと思います。
商品名は分かってないですけど。
まあ、いろんなところに自己前が使われたっていうので、これもね、ちょっと2008年9月からずっと、こう、話題にはなっていて、
うん、
で、うん、まあ、2月10日に社長が逮捕されたと というところがありましたね。
関係はね、ちょっと気をつけてほしいですよね。あの餃子とかなんとかね、いろいろあるけど。
中国の餃子もそうでしたけれども。
うん。
やっぱり口にするものですからね。
ね、骨にするものではないです。あ、ちょっと意味わかんないこと言った。ごめんなさい。
骨にするって。
まあ、骨にもなるかもしれないんで。
ああ、なるかもしれないですからね。そうですよ。カルシウムちゃんと取ってね。そして、2月17日ですね。当時の財務大臣の、うん、お財務金、違う。財務金融担当大臣、
はい、
ですね。で、はい、あったですね、中川翔一さんが、
はい、
まあ、2月14日にあった会見で、まあ、うん、お酒を召されてですね、
うん、
意識朦朧な状態で会見に臨んだことがきっかけで、うん、辞表を提出したのが、2月17日と。
あ、まあ、テレビで大体的にやってましたね。
うん、あれはね、これはひどいっていうような状態で、う
ん、これちょっとモノマネしたくなるくらいのレベルだったんで、職場でやったりしてたんですよ。
これはね、賑わせましたね。
ちょっと
モノマネ。クーとか言ってませんでしたっけ？
言ってましたね。
そこまで覚えてないけど、よくそれをモノマネするつもりになったね。
ありましたよね。あとなんだっけ、どこだみたいな。まあ、ありましたよね。
でも、本当は笑い話にしたいんですけどね、当の本人がね、
ちょっと、後々出てきますけれども、うん、ちょっと、亡くなりにね、な
る、まあ、この時、攻めすぎたっていうのはね、
そうですね、その辺もあるんでしょうね。
そう思うんですけど。
まあ、いろいろ、やはり、大臣ともなると、ストレスもね、もう生半可なものじゃないと思いますので、
はい。
まあ、いろいろ溜まってらっしゃったのかなと思いますけれども。うん、まあ、その、中川さんが、大臣を辞表を出して辞められて、
はい。
で、与謝野さんがね、
うん、
兼任をされたと。
そうね。
ところがありました。うん、2月、あと2月は、何でしょう、2月27日。
これは地元ですか？
近鉄の方のね。
ああ、近鉄は昔使ってますからね。
近鉄大阪線、名張発、伊勢中川行き。すごい聞いたことある。
ね。
私はすごい聞いたことある、
駅名を言えるくらいのね。
伊勢中川。うん。
伊勢中川。ね。普通列車が脱線をしたと。
うん。
まあ、それがちょっと、まあ、機械のね、手動ポイントの切り替えミスっていうところで脱線しちゃったよというところ。う
ん、セガールかなんか乗ってたんですか？暴走特急みたいな。
まあ、二両編成ですしね、これね。
あ、そっか。
でも懐かしいですね、こう、あのアナウンスが聞こえてきそうですね。
伊勢中川行きっていうのはね。
なんだっけな、名古屋出発してね。
停車駅連呼しますからね。
そうそうそう、全部言ってきますからね。
全部言うんですよね。
そうそう。
え？
はい。
雇みでしたっけ？雇みが一番最初でしたっけ？
急行？
うん、急行。
カニエが先ですね。
あ、カニエか。カニエ止まるようになったんですよ。
わか
った
。あ、すげえローカルだ。
いいですか、こんな話しちゃって。
いいんじゃないですか、ね、まあまあ、そんなこともありつつ、はい、うん、まあ、2月はそんな、お話でしたというところですね。はい、
うん、
さてさて、3月です。
はい、
3月はですね、3月もあまりなんかこうトピックがない感じなんですけれども、うん、3月1日に、JR 九州が、IC カード式乗車券定期券システム、スゴカを導入しましたと。うん、まあ、スイカのね、九州版という
と。こんなの初めて聞いたんですけど。
本当ですか？スゴカあるんですよ。
この系統のポイントカードみたいなのってなんでこう別々に出し上がるんだろうね。いや、確かに、まあ、JR 各社さんがもう分割民営化されて全然別の会社ってことになってるからってわかるんですけど。
はいはい。
利用しにくいってあらしないですよね。
あらしないですよね、うん、これね。まあ、一応まあ、スイカと、あと、イゴカは、まあ、お互いに使える感じなので。
あ、でもさ、なんだっけ、東京から、例えば在来線で名古屋まで行きたいとするじゃない？
はいはい。
と、東京の方はスイカで入っても、名古屋で確かスイカで出れないはずなんだよね。
あー、残念ですね。
うん。どうなってんだと。文句言いたいです。
まあね、そこら辺、もうちょっとね、JR さんの方でこう、うまいことを、
そうそうそう、
全部使えるようにしてもらわないと困りますよね。
そうしてほしいですね。
そうそうそう。
だって、はい、うん、こっちで言ったら、なんだっけ。 地下鉄の、あれです。
パスモ？
パスモ。
うん。
パスモとスイカは一緒に使えるんですよ。
使えますよね。
うん。なんでその、地下鉄と JR がこう、東京では共同してんのに、JR 同士が共同してないんだっていう。
ね。
複雑なね。
うん。関係があるんです。ね。うん。
そういうのを、早くですね、いち早くこう、全国統合してもらいたいなっていうのがありますけど。うん、まあ、それと、同じような内容で、3月14日、
うん、
仙台県のですね、スイカエリアの拡大ということで、うん、まあ、JR 東日本が、うん、まあ、スイカのエリアを拡大しましたよというところと、
うん、
あと、JR 北海道の北香、
うん、
と、スイカの相互利用が開始されましたよというところがありますね。
あんまりネーミングセンスが感じられないのに北香って。
まあ、北のカードだから北かなんでしょうね。
納得があまりない。
まあまあまあ、でも北かも北かで、ちゃんとキャラクターいますから。
え、そうなんですか。
はい。
ペンギンじゃないの？
ペンギンじゃないです。
あ、そうなの。
ムササビかなんかですね。
なんで、北キツネとかでよかったんじゃないの？
北キツネだと分かりにくいんじゃないですか。
あ、そっか。はい。はい。
まあ、そんなことがありましたと。うん、あとはですね、あと、まあ、あるとすれば、3月17日の、北野誠さんの、件ですね、
うんうん。これはね、ちょっと怖いですよね。はい、
ちょっとね、まあ、我々のこのラジオにも関わってくるかもしれないので、うん、あんまりこう言えないんですけれども。
まあね。
まあ、関わってくることはあんまりないかもしれない。
ないでしょうね。
あんまりね、番組内でいろんな批判をしすぎると。
そう。
ということ
があるかもしれない。
いうことがあるかと思いますので、我々。
言ってしまいましたかね、今ね。まあでもだ。
我々プラスですね、あと、この、ポッドキャストをやっている皆さんにも、ちょっと気をつけていただきたい、お話がありましたね。うんうん、で、3月20日には、難波の、近鉄難波駅が、
これも言うんですよね。
難波駅と、うん、
はい、
名前に変わりましたと。私、確か、今年のゴールデンウィークに、
うん、
大阪難波に行ってきたんですけど、
はいはい、
その時にもう変わってましたね。
ああ、初めて。私もそれは10月に行きましたわ。
あら、
広島に行く機会があって、
あ、はいはい、
そこから、ね、うん、はい、帰りはなんか新幹線で帰ってくるのもいいかと思ったんですけど、そのまあ、新幹線で神戸あたりで降りてちょっと神戸大阪観光しながら帰ろうかなみたいな。
ああ。
そう、寄ってきましたね。
行きましたか。
うん。
そうそうそう。大阪難波駅にね、うん、名前を変えたのが3月の20日と。
はい。
いうところになっております。まあ、1月から3月はこんなところなんですが、うん、皆さん1月から3月なんか、思い出とかありますか？なんかこんなんあったなみたいな。でもこの頃はまだね、駆け上がりラジオも始まってませんから。
そうですね。あんまり我々、こう、なんていうかな。まあ、私が忙しかったっていうのがあると思うんですけど。
はい。はい、
あっては
な、まあ、この頃、あってないですよね、全然。
そうですね。うん、すね、全く、あってなかった時期。
はい。
ですね。
うん。
まあ、そんなこともありつつですね。で、2009年4月、まあ、新しく、ね、新入生だったり、新入社員だったりっていうのが、もう入ってくる4月になってくるわけですけれども、うん、4月ですね。4月の、23日。
うん。
大きなお話があったんですが。
あ、はい、芸能界の。
芸能界に激震が走ったという。
はい、
地上デジタル放送推進キャラクターを務める、スマップの草薙さんがですね、
うん、
はい、この日の未明、東京都内の公園で公然わいせつ容疑で現行犯逮捕されたと。いや、これは大きな話でしたね。私がすごく覚えてるのが、こう会社で12時ぴったりになると、毎日 NHK のニュースが、こう、はい、放送で流れてくるんですよ、15分間だけ。
うん、
で、こう、まあ、12日になっても、私がこう、席で仕事をしてですね、こう、カタカタやってて、こう、ニュースをこう聞いてたんですけれども、
はい。
その時にこう、NHK のアナウンサーが、草薙さんは、みたいな、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕された草薙さんがっていうのを、バーっと言ってるのを聞いてて、草薙って普通にいるんだと思ってたんですよ。
はい。
あ、そんな人が公然わいせつとか、わ、草薙剛くんも同じ名前でなんかからかわれるんだろうなとか思いながらこう仕事をしてたら、
うん、
ふと本名をね、 その NHK アナウンサーが、草薙剛さんは、
あ、
え、名前一緒？大変だなと思ってたら、スマップの一員として活躍し、本人かいっていう。その驚きがね。
うん。
これ確か稲垣吾郎の時はこんなんじゃなかったですよね。
稲垣吾郎の時は稲垣メンバーみたいな。
そうなんですよね。稲垣メンバーって誰やみたいな。
確か、うん。
いや、これも大きな話で。私、この話題になった公演に、後日、友達と二人 です、
うん。草薙ごっこしに。
ごっこじゃないです。
じゃあ本番ですか？
そう。本番でもないです。友達女の子ですからね。ごっこで。
大変なことになる
じゃん。ごっこにもならないじゃないよ。うん。はい。
昼間ね、ちょっとこう、うん、六本木ブラブラ歩いてるところで、こう、公園行ってみようぜっていうノリで、行ってですね、ちょっと面白かったっていう。
悪ふざけですね。
のがありました。
はい。
いやー、懐かしいですね。
まあ、でもこの時は、家宅捜索までされてるんですよね、草薙さんは。
はいはいはい。
だから、麻薬やってんじゃないかとか、そういう疑いもあったみたいですね。やっぱり、夜中にわーわー騒いでると、裸になって。
まあね。
うん、これまで芸能人って結構、守られてた感じじゃないですか。
うん。
稲垣メンバーとか、
うん。
擁護されてたと思うんですけど。なんかこの件に関しては、やりすぎっていうくらい叩きましたよね。
そうですね。
一時的に。
まあ、地デジのね、CM もやってたっていうのもあるだろうしね。
うんうん、
う
ん、
まあ、その地デジをね、CM を自粛して、それが流せなくなってしまったので、
はい。
新たなキャラクターとして、地デジカというのが、
はい。
この4月27日に出てきたと。
これ、はじめ、どういう、地デジカって書かれると、うん、僕最初ね、本気でこれ、冗談じゃなくて、うん、虫の蚊だと思ったんですよ。
地デジカ。
全然可愛くね。
なんだこのキャラクターはと思ったんです。
ぽーん、来たみたいな。
そういうわけではなかったみたいですね。残念ながら。
地デジカ、地デジカ。なるほどね。地デジカです。うん、はい。まあそんなことがありました。そして4月28日は、舞台インフルエンザですね。の、はい、件で警戒レベルがフェーズ4に引き上げたと。言ったところが、まあ大きなニュースとして挙げられるかなというところでございます。はい、まあこれがね、インフルエンザすごく流行って、まあ春から夏の初夏にかけてすごい広がって、で、夏に一旦収まったんですけど、最近になってね、また、ぶり返すっていうところがありますから、
うん、
まあ、皆さんにもぜひですね、気をつけていただきたいと思うんですけれども。
はい。
まあ、4月はこんなところでございます。
はい。
そして、5月ですね。5月は、一つ大きな、ニュースとしては、芸能ニュースで言うと、5月2日の、今和の清志郎さんがお亡くなりだったと。うん、去年58歳で、お亡くなりになったわけですけれども、まあこれもね、結構芸能界にも大きな衝撃を与えたというか、
そうですね。
すごかったですもんね、これの、まあ、なんていうんですか、お通夜じゃないですけど。
そう、そうですね。
ね、こうファンがすごい駆けつけて、うん、まあ、ニュース
も、ね。まあ、まだ若いですからね。
58ですから、なかなかね、まあ、うん、ちょっとね、ここから、いろいろ、こう、芸能界の方がいろいろ、亡くなっていくのが、目立っていくんですが。
そうですね。今年の
多かったですね。
今和の清志郎さんはね、私は、直接はお会いしてないんですけど。
はい。
信太をプロデュースという番組があったんですけれども
。はい、ドラマ
ですね。はい。ドラマですね。うん、私が、エキストラをやって一番最初の、出たドラマが、あれですよ、金八はね、金八は一番最初に出たんですけど、
はいはいはい、はい。まあメインにってことですよね。
メインね、うん。本当にやるぞって言って出たようになったのが信太プロデュースで、うんうん、そこに今和の清志郎さんも、一緒に
出たんです。
登場してましたっけ、そういえば、はい。
登場してたんですよ。本屋の、はい、店長ということでね、出られていたので、ちょっとね、なんか、このニュースを聞いたときは、えっていうふうに思ったんですけど。うん、なかなか、うん、難しいですね。何と言っていいのかわからないですけど。
そうですね。
そして、そして、5月21日ですね。5月21日は、はい、裁判員制度の施行が始まったというところで、はい、まあ、いよいよですね、こう、裁判員制度が日本にも取り入れられて、これから一般の方、我々も、裁判員になる可能性があるということが出てきたのが5月の21日ですね。
はい、これ結構なんか最初はめんどくさいっていうイメージでしたけど、うん、なんか終わってみるとやってよかったっていうアンケートが9割ぐらいだったとか、なんかそんなニュースがありました。
そのアンケートもね、信じられないけどね。
まあ、その事件によるんだろうね、結局ね、これね。
重い話とか、うん、もう長期にわたるようなやつだと、きっとね、まあ我々まだやったことないですから何とも言いようがないですけれども、うん、多分判断するのはきっとね、重いというか、いろいろ責任がついてもあるので大変だと思いますが、うん、聞いてる方の中にも裁判員になる方がいらっしゃったらですね、ぜひ前向きに、参加をしていただいて、
感想をね。感想をうちらに。
感想をね。そう。
あ、なるほどね。
そしたら、ネタでこう取り上げてみて。
そうそうそう。
あ、でも言っちゃいけないんだっけ。
あ、言っちゃいけない。
内容は言っちゃダメですね、それ
。うん、あ、まあ、また、ホネソさんのね、今の言い方が始まったかなと思って。何々していただいてって。何々
していただいて。
何
々
していただいて。促しすぎでしょ、みたいな。
なんかね、いろんなことを促してますよね、私、この番組で、はいね。
気をつけていただいてっていうのが一番多いんですけど。
この前も映画作っていただいてとか言ってました、ね。
監督までやらすんですか、聞いてる人に。
俺は誰なんだって話になってきますよね、これね。私はあくまでも一般市民ですので、皆さん、別に私が言ったからといって、なんか、報道を起こさなくても大丈夫です。
はい。
はい。そして、5月はこんなところでですね、うん、6月ですね。6月、大きな話題が一つあるんですけれども、はい、まあ、6月の25日にですね、
うん、
マイケル・ジャクソンさんが、はい、去年50歳でお亡くなりになったと。
うん。
いうところで。
これはもう、すごかったですね。
もう、なんかね、嘘なんじゃないかとか、信じられないっていうのがすごい大きい声であってですね、我々の第0回駆け上がりラジオ、うん、まあ、世には出てない駆け上がりラジオでも、一応ね、取り上げた話題ではあったんですけれども、本当に、なんでしょうね、本当に世界を揺るがした2009年のニュースの一つでありましたし、また、これのね、お亡くなりになる直前までリハーサルを行っていた、
うんうん、
This is It のね、
うん、
映画も公開になって、
うん、
今話題になってますけれども、やっぱり、なんでしょうね、偉大な方が、こう、まあ、次々に亡くなられてるというか、多いですよね。
そうですね。これ、Yahoo ニュースかなんかに僕初めて出た時に見たんですけどね。
はい。
マイケル・ジャクソンさん、何々っていうところは、普通死去だと思わないですよね。
思わないですね。
ラフに出てると。受賞とかだと思って見てみたら、死去っていうことでね。
うん、うん。
すごいショックを受けた覚えがありますね。
これは本当にびっくりしたニュースの一つだったかなというふうに思いますけれども。はい。またまあ、ちょっと戻っちゃうんですけれども。
うん。
6月1日ですっけ。
はいはいはい。
6月1日に、薬事法のね、
改
正薬事法が施行になって、はいはい、まあ、コンビニ等でも薬が買えるようになったと。
うん。
はい、いうこともありましたよね。まあ、どうですか？薬コンビニで買いました？お二人。買ったことあります？
これ、コンビニで買えるか買えないかっていうよりかは、
うん、
あれですよ。インターネットで販売できなくなったっていう方で結構影響が大きいんだと思うんですよ。
ああ。うん、そうか、そうか。
そうそうそう。そっちの、なんていうかな、ことで騒がれてたんです、結構。
僕の意識ではね、完全にコンビニとかで買えるっていう。はい、
あ、メリットの方を重視してい
った。あ、買えるんだっていうのがすごい大きかったんです。
まあ、それはそういいんですよね。うん。
インターネットね。
うん。
そう、あ、そうですね。離島とかは OK なんですよね。
うん、
離島とか以外の、インターネット通販が、
ああ、
ダメになったっていうの。うん、ああ、確かにそれも大きな話ですね、うん。完全にコンビニで買えるんだっていう頭しかなかったです。
まあ、病院に行けばね、保険で3割負担なのにって思うんですけどね。
ああ。
まあでも、なかなか 病院に行く時間がない人っていうのはやっぱりいますからね。
うん、まあ、この程度ならいいやっていうふうにして薬でね、まあ、市販の薬でや、ね、治してしまおうみたいな人も多いと思いますからね。
結構でも市販の薬も高いですよね。
高い
。6畳くらいで1200円とか。
えって。どんだけ効くんだこの薬とか。
効かれなくなるのに1200円っておかしいだろうと思う。うん、
まあまあまあ、普通に会社にそういう、まあメディカルセンターというか、ね、医療機関が、会社である方はぜひそちらの方で受けていただいた方がね、いいと思うんですけれども。
う
ん、
そうですね。
まあ、なかなかね、いけない方は、ぜひですね、ちゃんと薬局、薬店の方に行って、こう、自分の症状を話して、ちゃんと合った薬をね、処方してもらった方がいいと思
う。もうそれはベストですかね、
うん。そうですね。
やっぱりその。
第一類は買えないですからね、
初版的には。その、インフルエンザのところもありますから、うん、ぜひ、皆さん、体には気をつけてですね。
はい。またその口調が。
なんでしょうね。この口調、ね、離れないですね。
まあ、それも味ですからいいですよ。
はい。改善していこう。はい。そして、これで2009年半分が終わったわけですけれども、7月、はい、
下半期
に入っていきます。ああ、はい。次は下半期ですね。7月の1日に、これは、いつ取り上げたのかな？うちの駆け上がりラジオでも一回取り上げた、うん、エコポイントですね。
はい、
エコポイントが、7月1日に申請がスタートしたというところで。うん、はい、確かエコポイントを取り上げたのはうまうまさんだと思うん
です。そうですね。
そうですね。で、結局なんやかんやでエコポイントっていう呼び方に変わって終わったとい う、
ね、そうです、そうです。
記憶があるんですけど。
ね、エコポイント。あれ、いつでしたっけ？
第6回ですね。
第6回か。
よく覚えてますね。
ぜひお聞きください。
はい。はい、6回を聞いていただくとわかるんですけども、エコポイントのね、その申請がスタートしたというところが、まずありますよと。はい、そして、7月19日から7月22日にかけては、ちょっと宇宙のお話になるんですけれども、うん、7月19日にですね、国際宇宙ステーションの日本が担当する実験と希望というのが24年かけて、発表しましたと。
24年
もかかったんですよ。
へぇ。
24年もかかってんのかな、これ。
1985年ぐらいからやってるってことね。
そうですね。
へぇ。
すごいですね。まあ、なんというか同級生みたいな感じになっちゃいます
。そうですね。希望くん、おはようみたいな感じですね。
希望くん、おはようみたいな。希望くんって名前もどうかと思うんですけど。まあまあまあ、そういうこともありつつ。はい、そして、まあ、7月20日は、何と言っても、ね、はい、我々、うん、この駆け上がりラジオか、配信開始をした。
なんでそれ貯めたんですか？なんてことない話です。
なんてことないですけど、なんてことない話をちょっと貯めていようかなと。
まあでも2009年重大ニュース
ですね。重大ニュースですよ。我々からしたら一番のニュースですから、7月20日の、配信開始でですね、そして、その第1回放送に深く関わってくる、7月22日ですね。
はい。
21世紀最長の皆既日食を観測すると。はい。まあ、日本ではちょっとね、見れなかった。
見なかったですね。
あんまり。持ってましたね。
まあ、世界、いろんなところでですね、皆既日食が見れましたよというところがありました。
そうですね。
はい。うん、そして、同じくですね、駆け上がり、ラジオで取り上げた、若田光一さんの話なんですけれども、
うん、
初めて日本人として137日の約長期の宇宙生活を終えて、エンデバーで、帰還したのが7月31日というところですね。
まあでも137日も宇宙にいたんですよね。
うん、約1年の3分の1以上ですから。
筋肉が衰えるってよく言うじゃないですか。
はいはい。
あ、はいはい、
中国だとね。
ちゃんとなんか大丈夫だったんですかね、その辺の。
うん。
骨になってんじゃないですか。
あ、なんかその辺の実験もしてたみたいな話してませんでしたっけ？
あ、してましたね。
で、ホネソさんが言ったら純粋な骨だから、もっといい精度が得られるみたいな。
ありましたね。そんな話もしてましたね。うん、
ホネソさん次回行かれるご予定で。
あ、
そうですね。まだ選ばれてはないんですけれども。
あ、もっと長期間になるんじゃないですか、
ね。私の他にもいろいろ候補がいて、別のこの、ホネスティの方がちょっと行かれる。
10年くらい行くんですか？
10 まあその時はニュースで読み上げておきますので。
ありがとうございます。まあ7月はそんな感じのお話でした。うん、そして、はい、8月ですね。8月2日に、
うん、
まず、星尾学さんが MDMA を使用して、麻薬及び、これなんて言うんだろうな、向精神薬、向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたと、うん、いうところがありまして、そして、まあちょっと、飛びますが、8月7日ですね、
うん、
酒井典子さんにも覚醒剤取締法違反。
これ完全にダブったんですよね、ニュースがね。
う
ん、
そうですね。まあこれもちょっとね、かけらじタイムズの方で取り上げましたけれども、はい、いろんなね、その、麻薬と呼ばれるところ、覚醒剤と呼ばれるものに関して、まあ芸能界が非常に、注目を浴びたと。うんうん、言った事件の、まあ、二つの事件だったわけです
から、ね。まあ、まだ続いてますよね、報道は。
うん、そうですね。今、まあ、お嬢さんも今、改めてまたね、逮捕されたというところがありますので。
YMCA で。なんか、四文字の英語とか何の略だよって思いますよね。
YMCA。YMCA。YMCA 会と
思う。YMCA を使用しってね。
何それ、その格好しただけで逮捕とか。
ヤングマじゃないですかね。
厳しすぎる。
MDMA。ねえ。
何の疑いだっていう感じです。
YMCA 歌ったからみたいな。まあまあ、まあ、そんな、芸能界に激震が走ったとともにですね、
はい
8月3日は、先ほどもありました通り、裁判員制度っていうのがあって、初の裁判が始まったのが8月3日になるわけですね。ああはいまあこれも結構報道がされていてですね。まあその押尾さんだったり酒井さんだったりの、裁判に並ぶ人っていうのが大量にいたっていうこともありつつ、また裁判員制度が始まりつつっていうので、裁判にもね、非常になんかこう、興味関心が集まった月になったのかなというふうに感じました。
はい。
また8月はですね、これは、本編では話してないんですけれども、8月11日に、静岡県の駿河湾を震源とするマグニチュードの 6.6 の地震が発生をして、
うん、
まあその影響でですね、新幹線やら何やらっていうのがだいぶ止まったりっていうのがあって、
は
い、
高速道路も崩れちゃった
っていう、ね。はい、崩れてもう通れなくなっちゃったっていうのがあったんですけれども、私ちょうど、確か8月11か12日に、新幹線で実家に帰ったんです
よ。はいはいはい。夏休みのシーズンですからね。
そうです。ちょうどお盆のシーズンで、帰って新幹線に乗って、まあまあ、ね、ゆったり帰ろうと思って新幹線の中で寝てたんですけど、
うん。
こう、ふと目が覚めると、窓の外の景色がものすごいゆっくり流れてると。
もうほうほう。
なんだ、新幹線のはずなのにとか、思っていて、まあ地元に着いたらですね、なんと、その時点で3時間が経過してたっていうね。
あれ
だったんですけれども。
小玉に乗ったんですね。
そういうことじゃない。小玉にしても遅すぎる。
そういうことじゃなくてね。まあ、のどめに乗ったんですが、その、まあ、地震の影響で、ゆっくりしか走れないということで、だいぶ、遅れて、到着をしてですね。まあ、特急料金は、後々返還をしていただいたんですけれども、
うん、
まあ、だいぶね、こう、何万人の人にも、こう、足止め、僕らと、うん、そんな、地震があった日が8月11日になります。まあ、
東海地震かとか言われてましたかね、
そうですね。もう、あそこら辺で、
ね
うん、そこら辺で地震が起きると、やっぱり、東海地震かっていうのは、いろいろ騒がれるところですからね。
は、
う、
い、ん。
なかなか。
うん、
そして、まあ、また、お亡くなりになったニュースなんですけれども、8月12日に、
うん
山城慎吾さんが、去年70歳でお亡くなりになったと。
うん。
また、有名な方ではないんですけれども、8月15日はですね、新型インフルエンザによる死者が国内初めて確認されるというところで、はい、まあ、ね、8月という暑い日にもかかわらずインフルエンザが流行ってるっていうので、ちょっと奇妙な ね感覚が思い出されますけれども、
はい、
なかなかね、難しい、
なんか暗いニュースばかり
で。そうですね。
暗い気分になりつつ。
ちょっと8月は暗い気分ですね。なかなかね、
うん。
なんでしょう。
どうぞ。あ、YNCA とか言ってて、ちょっと明るくなったかなと思ったんですけど。
いや、もう、暗いニュースをちょっとでも明るくしたいから、なんかちょっとボケるしかないな、みたいになってきて、そういうことになったんですよ。
なんか8月はちょっとね、重いニュースというか、考えさせられるようなね、ね、うんうん、麻薬もありましたし、なかなか、話題にするのはちょっと難しいですよね。
そうですね。
そんな8月でございました。
はい。
まあ、トントンと言ってますけれども、これで、8月まで終わりましたけれども。
うん。
続いて、9月ですね。
はい。
2学期が始まるわけですね。
2学期
がね。高校では。
2学期がね、始まりますけれども。うん、9月は、まず9月1日に消費者庁というのが発足しましたよ。
うん。
というのがありました。
うん。はい。
そして、9月9日はですね、第45回衆議院議員総選挙の結果を受けて、民主党が。
うん。
やったっていうこと
ですね。そうですね。
そして我々も、その、選挙権をね。
うん。行使して。
行使して、
うん。行使したわけですよ。どこ、まあ、別にどこに入れたとかは言わないですけどね。うんうん、まあ、そういう参加していくというね。
うん。
これね、総選挙、もうこれもかなり話題になりましたからね。その麻生さんが、どうだ、なんだっていう話で、もう、新しく、日本新しくしようぜっていうことで、だいぶ注目を浴びた。総選挙になったかなというふうに
思い
ましたけどね。はいはい、そして、9月11日には、またこれも、司教のお話なんですけれども、
うん、
クレヨンしんちゃんの作者である薄井よしおさんが去年51歳でお亡くなりになったと。まあ、崖から連絡をして、
うん
お亡くなりになったのかなというところで。
これは秋葉原の会で。
そうですね。
あ、そうですね。
触れましたね。
これもね、ちょうど秋葉原に行って収録した際には、まだ、あれもう死因が分かってない。
そうでしたね。まあ、見つかったんだけど、なぜかってのは分からなかったんですね。それ以前になんか一週間ぐらい行方不明な時期があ
ったんですよね。
あったですよね。
まあ、そんなこともありつつ、本当に、もう、うん、本当に有名な方が今年は亡くなってるのが、すごい印象強いなっていうのがありますね。うん、
はい。
そして、9月16日は、麻生内閣が総辞職をして、鳩山由紀夫内閣が、うん出来上がったと。
はい。
はい。
ですね。まあ、これによって、鳩山総理っていうのが生まれたわけですけれども。
うん。
まあ、これからね、どんどんどんどん、9月から12月にかけて、最初は鳩山さんの人気っていうのはだいぶね、高く始まったんですけれども、
うんうん、
最近になってこう、ちょっとガタついてるかなっていうところ
が。まあ、いろいろありましたね、まあ。
そうですね。いろいろこう、言い訳っぽいところはありますね。マニフェストを変えるのもいいじゃないかみたいな話になってきたりとか。
そうそう、うん、それがやっぱりね、ニコニコ動画とかでもすごい叩かれて
る。ああ、まあ結構ネットの方はね、
うん。かなり叩いていて。私が一つ見た動画の中では、麻生さんを攻める鳩山さんの動画と、
うん
今攻められている鳩山さんの動画の、鳩山さんの部分だけ抜き出して、鳩山バーサス鳩山みたいな。
自問自答ですか
自分で自分を攻めてるような感じにした動画が上がってたんですけど。
そのアイデアは、
すごい面白かったです。
でも確かにこの人自分で言った発言がそのままね、矛盾してるっていうところで。
麻生さんにすごい追求してた、これは何なんじゃないですかって言ってた、攻めてた内容と全く同じ内容を今攻められる立場にあるっていう。
まあ、しょうがないですけどね。そんな、いきなり変わったからといって、すべてね、解決するってことはできないんで、その辺は言葉のあやですよね。
う
ん、
そうですね。
なかなかやっぱり、こう、野党と与党という中で、やっぱり攻めなければいけないところと、あとどうしても攻められてしまう部分っていうのは、うん、まあ、起きてくるので、うん、まあ、その日本を動かしていくっていう上でね、やっぱり、どうしても総理っていう立場なのと、それ以外の人たちっていうのは、こう、
まあ、抱えてるものが違いますからね、
うん。すごい大きなものを多分総理は抱えていらっしゃると思うので、うん、
あとやっぱ二人ともちょっと顔が普通の顔じゃないですよね。なんでこう総理になる人ってヘアスタイルとか顔とか口の曲がり方とかなんか普通の人とかけ離れてるんだろうかと。
独特の人が多かったですよね。そう考えると安倍さんは普通でしたね。
普通すぎますね。
どこにもいそうな。普通すぎてちょっとっていうとこあったのかもしれ
ない
ね。
うん、ああ、でも安倍さんは安倍さんで頑張ったと思いますけれど。
安倍さんまたね、自民党で通ってますからね。山口県の。
いやいや。
しっかりキープっていうね。
しっかりキープしました。はい。
まあ、正解の方にも、ぜひ頑張っていただきたい。
誰だよ、一体。
いやいや、日本をね、
けてのメッセージが
最近さ、ほら、坂本龍馬とかすごい人気じゃないですか。日本を。ね、来年の大河ドラマも坂本龍馬なんですけれども、
うん、はい、
こうね、日本を選択するぜよっていうような、この、今の日本の世の中を綺麗にしたいっていうね。う
ん、まあ、日本を変えるだけの力を持つ人を待ち望む。
そうですね。最近になってはそういう声がいろいろとあると思いますけれども。そしてそして、まあ、その正解頑張っては置いておいて。
はい。
9月19日ですね。なんと、初めて1年間に2回目の大型連休となるシルバーウィークというのがですね。
はい。
ありました。うん。というのが2009年ですね。
これまた、シルバーウィークっていう言い方自体は初めてなんですかね。
初めてなんじゃないですかね。うん、
初めて2回目の大型連休になるっていうことですからね。うん、ゴールデンに対になるようなっていうのも新しいつけた、ね、
うん。まあ、あと、敬老の日っていうこともあって。
うん、
ああ、そっちのシルバーも入ってるんですか。
らしいですよ。
ああ。
まあ、そういった意味でシルバーウィークっていうのがありましたと。で、週末と合わせると5連休になりましたよっていうところで。はい、まあ、5連休プラスですね、まあ、会社に行かれてる方は、有給を取って、7連休だったり、9連休だったりっていうところをやってる方も、まあ、いらっしゃいましたね。
はい。
はい。そんな9月でした。それで、はい、もう、だいぶ最近のお話になってくるんですけれども、10月ですね。
はい。
10月はですね、まず、東海道新幹線開業45周年ということで。
うん。
まあ、10月1日に45周年を迎えた新幹線と。
はい。
またですね、10月2日にはですね、第121回の国際オリンピック委員会総会において、2016年の夏季オリンピック開催都市っていうのを、まあ、抽選をしたわけですね。
はいはいはい。
そこで、第1回目のその抽選、では、東京は通ったんですが、うん、2回目で、東京は無念、落選してしまったと。で、うん、最終的に、ブラジルのリオデジャネイロが2016年のオリンピック開催都市に選ばれましたというのが、10月2日の、うん、ニュースがありましたね。そして10月3日ですね、先ほど、まあ、
クーとは言って
しまった。クーって言っていらっしゃったあの中川翔一さん、はい、元大臣がですね、去年56歳で自宅で亡くなっているのが発見されたと。うん。のが10月3日でした。これもちょっと、うん、びっくりしましたね。これは、本当に、なんて言うんでしょう。その、やっぱり、5月ぐらいに話題になった人が、いきなり亡くなられるというところで。
うん。
なんかちょっと割かし、うん、なんか、ちょっとダンディー的な感じではあったじゃないですか。
うん、はいはい。
キャラ的に。なんでなんかこの人総理だったら結構かっこいいなって思ったんですよ。
ああ。
自民党の中では比較的ね、大臣経験者だし、これで次の選挙で自民取ったら中川さん行くかなと思ったこともあっただけに、はいはい、ね、総理になるだけの力もあったなと思うだけに、
ね、
かなりショックですね、ちょっと。
非常にね、残念な結果になってしまったんですけれども。うんうん、まあ、なかなかね、複雑ですよね。政界の方々も、やっぱり、今まで一緒にいろいろ頑張ってきた中で、本当に大臣として一生懸命頑張っていた中川さんが亡くなったということで、各界の方がね、もう本当にコメントを残されてましたけれども、うんうん、まあ、そんなことがありましたと。
はい。
そして、10月、17日は加藤和彦さんが、うん、去年62歳でお亡くなりになったと。で、10月29日、もう10月は、
続きますね、これ。
だいぶね、亡くなってるんですが、三遊亭円楽さん、五代目の三遊亭円楽さんが、はい、去年76歳でお亡くなりになったというところで、うん、本当にもう、立て続けにね、10月は、
うんうん、
有名な方がお亡くなりになってるというところですが、
うん、
なんか今年は、もうずっと言ってますけど、ね、最後にしますか。この、亡くなってるのが多いっていうのはね、はい、本当に多いんですよね、こう見ると。で、11月に入ってきますけれども、11月は、11月10日にね、皆さん、記憶も新しいかと思いますが、はい、森重久弥さんが、去年96歳でお亡くなりになったと、はい。本当に各界のね、偉大な方が、 なくなってるなというのが、すごい目に、ね、記憶に残るような年だ
そうですよね。
ですけれども、本当に、ね、亡くなった方には、冥福をお祈りしたいと思いますけれども、はい、そして、まあ、話は変わってですね、11月11日に、
はい、
平成22年度予算の無駄を削るということで、事業仕分けの前半が開始になったと。
はい、ありましたね。
1分ニュースでね、事業仕分け、事業仕分けっていうので、まあ、いろんな方がね、突っ込みを入れてらっしゃる、
そうですね。
ババーンと流れたわけですけれども。まあ、その突っ込みもね、うままさんも、この収録始まる前に言ってましたけど、
ね。連邦さんのモノマネですよね。笑える話じゃないんですよ、みたいな、
笑ってらっしゃいますけども、笑える話で済まされないんですよ、みたいな。いう、
なんなんでしょうね、その、感じ。
なんかね、いろいろ、いろんなところからこう、
うん。
意見が出てますけれども。
はい。
なんかね、事業仕分け。結果的にどうだったのかというのは、まあ、まだね、はっきりとは言い切れない部分があるのかもしれないですけれども、うんうん、まあ、予算の部分でね、なんか、ついこの間も、亀井大臣と、いろいろ、総理がね、やり合って、
うん、
な7兆1000億だ、2000億だっていうので、
はいはいはい、
まあ、朝のニュースとかにもなってましたけども、そういったところで、果たして、この事業仕分け、意味があったのっていうところが、今問われている部分ではあったのかもしれませんが、まあ、非常に新しい、
そうですね。
ことの一つだったのかなというふ
う
にですね。そして、11月はですね、あと、まあ、あると言ったら、緩やかなデフレ状況にあるっていうところだったり、うん、あとは、まあ、失業率が、うんぬんっていうのも、
はいはい。
でしたよね。
また低下したと。
総務省が作った労働力調査によると、10月の完全失業率が3カ所連続で改善されてましたよと。うんうん、で、前月よりも 0.2 ポイントを低下して 5.1% になりましたよっていうの。
まあ、この 0.2 ポイントっていうのは、一体その、低下、下がったからといって、その、喜んでいいのかっていうね、とこありますけどね。誤差の範囲じゃないかっていう、うん、のもありますけど、まあ。
うん。今後もやっぱり、今年になってさらにね、その、就職活動生も非常に苦労している部分ってあると思いますけれども、うん、まあ、徐々にね、こう、まあ、なんとか持ち直してきてるかなっていうところは。
いや、でも失業率多分、切られる人はもうすでに切られたんですよ。
ああ、
はい。で、重要なのは今、職をない人が副業するという率であって、
はい、ああ、なるほどね。
そこが多分ね、まだ上がってきてないと思うんですよね。
まあね。
なくすだけなくして、で、なんかね、どっかで集まって、
うん。
飯くれ、みたいな状況になってるっていう。
派遣村とかありましたからね。
そうですね。その話をちょっとしたかったんですけど、派遣村みたいなことに。
そうですよね。派遣村も、なかなか。
関係ない人入ってきてそうですけど、あそこは。
なかなかね、本当に、まあ、なんて言うんでしょう。アメリカのね、リーマンブラザーズが破綻してから、だいぶもう世界の経済っていうのがガタガタになって、
そ
ういろんなところがね、もうどんどんどんどんボロが出て、どこもかしこも赤字っていうような状態ですから、うん、そこからね、なんとかこう、いろんなところが持ち直してきてはいるんですけれども、うん、やっぱり、こう、まだ経営状態が不安定っていうところが多いですから、うん、今後もね、そこの経営状態も、まあ見つつ、雇用の部分にも注力をしていかなければいけないとは思うんですけれども、
うん、
やっぱりこの、なんでしょうね、派遣の人々も、ある意味では仕事を選ばなければ、うん、一応仕事はあると思うんですよ。
あるにはあると。うん、
まあそれが多分過酷な労働だったり、ね、定期的に雇ってくれるところは少ないかもしれないんですけれども、うん、なんとかですね、その、全く仕事をしないっていうようなところになるのではなくて、こう、いろんなところから手をつけていっていただければ。
うん、そうですね。税収がね、ないですからね。うん、
そこがやっぱりこう、派遣切られてね、すぐに野宿になった。で、さっき、まあ、ちょっとテレビを見てて、もうやってましたけれども、その、派遣切りにあって、家賃が払えない滞納で、家を追い出されましたっていうような 方いらっしゃいましたので、あ、まあ、そこの部分も考えて、あの、皆さん、ちゃんと貯蓄はね、しつつ、まあ、日々をね、過ごしていっていただければな、というふうに。
また、テレビの報道の仕方もまたちょっとややこしいのが、
うん、そうですね。
なんか、決まってタバコ吸ったりお酒飲んだりしてるじゃないですか。
映してる人
なんか、あたかも、なんか、そういう叩かせようっていうようなね、はいはいはい、イメージですけど、うん、きっと本人にしてみれば本当に辛いことなんだろうから、その辺はちょっとね、うん、そういうところを映すのやめてやれよと思ったんですけどね。
まあ、やっぱりその、うん、テレビの報道にもね、
まあ、問題はね、
そうですよね。
あるかなというふうに思いますけれども、まあ、そういった失業率がちょっと、
うわぁ、下がりましょう。どんどん暗い話に。
これね、そのままどう行くんだっていう感じ。
しかも、もうこれ11月じゃないですか。
もうなんか、年末に下がるにつれて、どんどんこう、低くなっていく。
え、サプライズ来ちゃうんですか、これ12月で。
なんか書かれてないニュースがあるの？
ない。
え、何その振り。そして、今月12月です。
はい、
まず12月11日ですね、はい、日本漢字能力検定協会が、今年の漢字を新というふうに発表しました。
はい、あ、この新だったら骨ですけどね。
おかしいでしょ。
いやいや、
どういうことですか。メインフレーム的な。
メインフレーム。
骨格ってことですか。ちょっと。
いや、もうその部分から直せと。
あ、抜本的に見直そうぜって言って。
基本的なね、骨の部分を、まあ、うまいっちゃうまいけど。まあ、今年の漢字のこの新というところは、民主党がね、新しく政権を取ったり、はい、あとはオバマ新大統領がなったよというところで、新というふうに選ぶ人が多かったというところで、うん、今年の漢字は新というふうに選ばれたみたいですけれども、はい、なかなかね、この新というところで、やっぱりこう賛否両論が多くてですね、
うん、
本当に新でいいのっていうような意見もやはりあると。またこの日本漢字能力検定の元会長がですね、
はい、
ありましたよね。事件があってですね、
うん、
今年はこの存続が危ぶまれた、この今年の漢字というところなんですけれども、うん、まあ、今年も、無事ですね、発表できたというところが。
なんか、新って聞くとね、いいイメージが。
うん、そうですよね。
その、この新って漢字で悪いイメージってなかなかないですよね。
うん。
まあ、これ見ると、あれですよ、はい。新型インフルエンザの新もかけてみたいですね。
ああ。うん、それもあったんですね。まあ、いろんなシーンがあると。
信号とかも無理やり、かけたりするんですか？信号のシーンの部分。
違いますよ。あの、草薙さんはここかかってない。かかってないですからね。
無理やり。希望を込めてっていうね、ところでもあるのかもしれない。
まあ、来年に期待だという。
そう。不況を、まだ、するという意味でも、一応明るい感じになったのかな。
はい。あ、でもこれ普通ね、その年のことを振り返るのが感じである、うん。なんかちょっと来年こそはみたいな気持ちがあるって、なんかちょっと今年やばかったじゃんみたいなね。
うん、逆にね。うん。
あと、はい、あれですね、12月は2009年の流行語大賞というのが発表されましたね。
はい、はい。
流行語大賞にですね、我々のこの崖、かけらじタイムじゃなくて、井戸端カオスの方で取り上げた、
うん、
あれですね。草食系男子というのが、ノミネートされていたというところで。
滑らか系は入ってないですね。
滑らか系は入ってないですね。
さすがに定着しなかったか。意味がわかんないから。
なんかね、滑らか系以外にも言い方があるんですね。
あ、そうなんですか。
雑食系とか。まあ、結果的にどんな言葉になってもうーんって感じなんですけれども。はい、でも、いろいろありましたね。このユーキャンが行っている新語・流行語大賞というところで、まあ、いろいろ、
うん、
ノミネートされております。
はい。
これもね、見ていただくとわかると思いますので、あの、検索していただいて、
はい。
なんと、ふうに思います。そして、2009年12月の28日に、
はい、
小学5年生、小学6年生、小学館から出てる雑誌ですけれども、うん、が休刊になると。
発表されたわけですよね。
そうですね。うん、まあ、これも本当に印刷業界というのをね、なんでしょう。印刷というか、この出版業界っていうところが、やっぱり落ち込んでるっていうのが背景にあるのかもしれませんが、
うん、
もう本当に売れなくなってきてる。本が売れなくなってきてる時代っていうか、
うん、
やっぱり来てますよね。もう本当にデジタル化になってきてるっていうのがありますから、
小学5年生、6年生って、まあ多分我々、まあ一度は目にしたと思うんですけど、うん、面白かったですかね。でも、まあものすごい辛口なコメントで、申し訳ないんですけども。
でも思うに、あの、その、うん、なんでしょうね、小学何年生っていうのは、小学生からしたらいろんな付録がついてて、
まあ付録で釣るっていうのはあったんですけど、うん、肝心のその、なんですかね、
内容
毎月の漫画が、うん、なんかものすごくつまんなかった曲があったんですよね。
まあ、なんですかね。やっぱり小学生向けっていう縛りがあるから。
そうですね。
うん、私は残念ながらですね。あの、当時、これを読んでなかったんですよね。
あ、そうですか。一回も、
あの、購読したことは多分ないです。
ああ、僕、購読はした覚えないんですけど、まあ、見て面白そうな付録があったら買ってみようかなっていう。
ああ、ね、まだ最近ちょっとまた方向性が実は見失いかけてたらしく。
ああ、そうなんですか。
どっかで見たんですけど、小学5年生かなの表紙がなんかちょっともう最近の、ね、セブンティーンみたいな。
あ、そうなんですか。
雑誌みたいな感じになって、スザンヌとかがあの表紙に出たりとかしてる感じで、なんかちょっとあんまりその、路線がなんかちょっとおバカ寄りになりつつあったかなみたいな。
はいはいはい。
部分があったんですよね。で、なんか真面目に勉強したりしてる5、6年生が、なんか買おうと思って買う本じゃなくなってきてるんじゃないかとは思ってたんですよ。徐々にですけど。
なるほどね。
まあ見てないんでね、なんとも言えない。表紙で大体ね、ああ、みたいな。
そっか。
まあでもこう、やっぱりどんどん売り上げが少なくなっている出版業界、印刷業界っていうのがありますから、皆さん、本は、ちゃんと読みましょうね。
読んでいただいて。
でも、でもね、本は本当にその人の、なんでしょう、この語彙力だったり、
うん、そうですよね。
っていうのを、やっぱり、育成していくというか、
うん、
ね、養うじゃないな。なんでしょう、この、なんて言ったらいいかわかんないですけど。
まあ人格も形成しますしね、
そうそうそう。その、やっぱりいろんなね、バリエーションを増やす、語彙のバリエーションだったり、想像のバリエーションだったりっていうのを増やす一つの大切なツールだと思いますから、やっぱり本はね、なくなってはいかないと思うんですけれども。
うん、知識の泉みたいなね、部分ありますね。
そういう形ですから。
ただあまりその内向的な、精神論的な本ばかり読みすぎてね、なんか急にね、僕は矛盾抑圧から解き放たれていきたいんだ、みたいな、こうなんか、ふわっとした変な人になってほしくないと思うんですよ。
まあ、読む本もちょっと選ばないとね、そういう、
ね。そうですよね、
うん。
そう考えると僕、心理学系の本結構持ってるんですよね。まあ、大学で心理学、心理学のパン教を取ってたっていうのもあるんですけど。
まあ、でも心理学の本と、その、なんていうかな、危ない本ってはまた違うよね。
まあ、違います。
心理学はまだ人間を分析するところで終わってるんですけど、うん、精神論的な本はなんかもう人生観を変えてくるじゃないですか。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
そこはないんですね。そのなんていうかな、宗教チックなものに入っていったりともあるかもしれない。ね。
ちょっと根拠のない、科学的根拠のない話にも繋がりつつありますね。
うん、まあ、まあ、でも普通の小説とかだったらね。
あ、そらそうだね。
本当にいろんな語彙力というか、やっぱり普段使わないような言葉、最近ね、一度取り上げましたけど、日本語が乱れてるだってっていう話がありましたから。はい、うん、まあ乱れてるのか進化か、乱れなのかっていう話で取り上げましたけれども、
うん、
まあ、進化の部分はありますけど、もちろん乱れてる部分は、どうしてもあるので、
その
乱れをね、
う
ん、直すっていう意味でも、小説だったり、普通の、まあ、新聞とかね、そういうのは、読んだ方が絶対にいいに決まってますから、
うん、
そういうところは、きちんと読んで、最近の動向だったり、はい、ね、いろんな言葉の使い方っていうのを、覚えていきたいなと、自分でも思いますからね。
そうですね。うん、
ウェブだと、やっぱり間違いがあるじゃないですか。
そうですね。信頼性という問題はね。
そうですね。で、やっぱり責任を取ってないんですよ。やっぱり、ウィキペディアでも、はい。誰が責任を取って書いたってわけじゃないんですけど。
はい、
本だったら一応その著者が、まあ、責任を取った文書なんで、うんうん、一応間違いがあったら指摘できるし、
うんうん、
すいませんって話になるんじゃないですか。うん、だから、それだけちゃんとした文書になってるんですよね。
うん、
やっぱそういうところからちゃんとした情報を得てほしいですよね、
うん。
っていうふうに僕は内科の先生に言われましたね。
内科の先生なんですか。
僕はちょっと、うん。
学校の先生
肩こりが取れなくてですね、病院に行ったんですよ。
はいはい。
ちょっと筋肉を緩和するためにですね、ミオナールの方、処方していただけませんかみたいな感じで僕の方から言ってったんですよ。
薬を指定したの？
はいはい。そうですね。なんだ君と。君なんだいみたいな感じで言われたんで、いや、ちょっとネットで見たんですけど、みたいなこと言ったら、いや、確かに君のその指摘は正しいんだけど、それは別に誰が責任を取って言うっていう話じゃないんで、そういうのは危ないよ、ネットは、みたいな。くらいまして。でも、もっともな話だと思って。
ああ、まあそうだよね。
はい。で、その人が、こう、バッと本出してね、うん、ミオナールってあるでしょこれ、とか言い出して。うん、これで、このミオナールって書いてあるからいいんだけど、これミオブロックっていうところをちょっと見てごらんとか言って、ミオブロックっていうところ行ったら、なんかちょっと結構危ない薬だったんですよ。うん、なんか末梢神経に効くらしい、全身麻痺しちゃうみたいな。ちょっとね、名前が似てるからって、ちょっとここで、ミオブロックくださいなんて言っちゃったら君ね、命ないよみたいなね。どんな話だよみたいな。
でも、なんかすごいね、その先生ね。その先生ちゃんとそういうことも教えてくれる。
その短時間なのに、5分くらいしか見てもらってない間に、なんかそんなことをパッと言ってくれるんで、まあ僕はちょっと気に入ってるんですけど、
その。いや、いい先生ですね。
いい先生です。うん、僕そこでいいカメラもやってもらったんですけど、すごい上手でしたね。
なるほど。
いい先生ですね。
いい先生もいるもんですよ。だからやっぱり、そういう先生はやっぱりネットじゃなくて、ちゃんとした文献を使って、
う
ん、
そうですね。やっぱりこのネット社会になりつつある今、やっぱり小学生ですら、こう、携帯をいじるような、ね、そういう話ですから、うんうんうん、一度その小学生のね、携帯どうなのっていうところも取り上げましたけれども、うんうん、そういったところの抑制もね、まあ、携帯もいいのかもしれないですけど、小学生ぐらいだったらやっぱり本だったりとか、うんうん、そういったところで、学んで、基本的なその語彙力っていうのは本から学んでいただいた方がいいのかなというふうに感じますね。うんうん、
はい。
はい。そして、明日12月31日なんですけれども、NHK 紅白歌合戦テレビ放送開始60周年ということで、
はい。
もう60年ですね。で、60周年が、明日行われて、はい、最後の年末といったところになるかと思います。
うん、はい。
まあ、これで1年を、だいぶ振り返ってきたんですけれども、
うん、
どうですかね、この1年、お二人にとってどんな1年でしたか？
どちらか
ね。じゃあ、馬場さん、どうでした？
そうですね。仕事上では別に、プライベート的にはあれなんですけど、やっぱりこのラジオを始めようぜっていう話になってから、はい、今までの、
うん、
まあ、ちょうど半年ですかね。
そうですね。
その前と後でどっちがいいって言ったら後の方がいいと思うんですよ。
うん。
だからつまり、我々がこう集まって話し出すっていう企画を考え出したってことは、なんかすごいプラスになってるなみたいなのを、まあ感じましたね、うんうん
うん。そうですね。同じことなんですけどもね。はい、やっぱり、今こう月3回のペースで、だいたいね、日曜日とかに収録してますけどね。
うん、はい。
この収録でこう、なんかこう、なんていうか、リフレッシュできるところってちょっとあるかな。
ああ、そうですね。
あとはその時期感みたいなのが、
ね、そうですね、
うん。
う
ん。覚えますよね。
あとはやっぱり自分のね、これ、まあ、喋り方とか、そういったところもちょっと見直すところもあるんですけど、
はい。
なんか、やっぱり、やってて、これはプラスになってますよね。何もなく、惰性でやってるわけじゃなくて。
はいはい。
そうですね。
そういう意味では、すごく、今年の一つの、一番の収穫であるかなと。
まあメンバーの中には、まあこの3人の誰とは言わないですけどね。そうなんか、それを通勤途中とかに聞いたりして、自分の発言に自分で笑っちゃうっていうね。まあそういうくだりもあります
。はい。放送は、
誰とは言わないですけど。
すいませんでした。
あれちゃった。
いやでもね、まあ、自分のね、番組をチェックするという意味も込めて、
うん、
あと、まあ、配信前にチェックしなければいけないので、
そうですね。
そういうのも含めてね、一応聞いてはいるんですけれども、そうですね、私も、まあ、これを始めてから、本当に、今まであんまり、ね、ニュースって言ったら、普通にただ垂れ流しでテレビつけてたりとか、うんうん、あとヤフーニュースでチラッと知ってるぐらいのものだったんですけれども、やっぱりこれやったことによって、いろんなね、ニュース自分で調べて、こういうことなんだっていうのを本当に理解して、自分のね、言葉で喋るようになって、うん、あと、まあ今日はやってないですけれども、井戸端カオスの方でも、いろんなね、その、話題、ワクワ
ク、
ね、調べて、はい、今まで本当に深く知らなかったことを知るってできたので、
うん、
非常に僕にとってもね、大きな、まあ、ラジオなのかなと思います。
はい、まあ、いろんな方向へのアンテナみたいなものをね、 ピンピンと張り巡らせながら生きるようになりましたね。
そうですね。うん、で僕たちだけじゃなくて、これをね、聞いてくださってる人たちも、
はい、
なんか、これを聞いたことで、別に何にも関心なかったような話だったけど、なんとなく聞いてたらちょっと気になってきて、うん、調べてみたら、はいはい、思いのほかね、収穫があるかもしれないっていうこともちょっとあると思うんですよね。うん、
はい。
まあその辺はテレビの役割と一緒ですけど、
うん。
はい。
まああとテレビほど偏ったりはしないと思いますんで、我々は。まあ
いろんなね、方面の。
セーフティーなね。
まあ個人の意見としてね、聞いてもら
って。まあそう、ね、うん。好き嫌いはまあ当然出てきちゃうんですけど。
はい。まあそんなところで、かけらじタイムですね。かけがえラジオ年末スペシャル2009という風に出しまして、うん、1年間を振り返ってみました。
はい。
はい、ということで、かけがえラジオ年末スペシャル2009をお届けしてまいりましたけれども、はい、1年間ね、本当にお疲れ様です、お二人ともね。
はい、
はい、
もう本当に2009年も明日で、終わってしまいますので、まあ、これをね、なんでしょう、実家で聞けないから一人暮らしの家に帰ってから聞くぜっていう人はきっと年明けてからこのね年末スペシャルになると思いますが、はいはいはい、
そんな人いるんですかね。
いるんじゃないですかね、わかんないですけど。まあ、はい、そういったところでも2009年はこんな年だったなっていうのを振り返っていただいて、
うん、
2010年新たにですね、我々もまたゲストの方もね、
はい、
また呼んで、
ね、
うん、新たな番組構成に、なることもありつつですね、またこの基本ベースは崩さずにこの3人でお届けしていきたいと思いますので、今後ともですね、我々3人ともどもこの番組をよろしくお願いしたいと思っております。
はい。
お二人はじゃあ2009年最後何か言い残すことはありませんか？グリティさん。
私から。
はい。
私ですか？
はい。あなたです。
ああ。そういう突然のフリーはちょっと慣れてないんですけども。
慣れていきましょうね、これから。
はい。まあ、全然関係ないんですけどね。
はいはい。
私、昔、グラスイーティングボーイズとか言ってたじゃないですか。
ああ、言ってましたね。
よく考えたらグリーンティーってグラスなんですよね。
ああ、はいはい。
だから、なんだろう。ともぐいみたいな、ともぐいじゃない。まあ、ちょっと余計、まあ、振り返ってっていう話じゃ全然ないんですけど。
はい。
まあ、来年からもっとね、エネルギッシュにいろいろやっていきたいと思います。
はい。
はい。うん、まあ、そんなところですね。
はい。
うん。
じゃあ、うままさんは？
僕、そうですね、何にも振り返るとこないんで、まあ、今日の出来事くらい、さらっと言っとくと、うん、
はい。
まあ、渋谷を歩いてたんですけど、うん、
はいはい。
なんか前の歩いてる、やっぱり人混みすごいじゃないですか、あそこ。
そうですね。う
ん、で、前にいる、おっさんと女の人の間からポロッと、なんかメガネがポンって落ちたんですよ、
うんうん。
でもそれを見逃さずに僕パッと撮ったんですけど、
うん、
撮ったはいいものの、どっちだと。
うんうんうん、
で、二人ともものすごいスピードでバーって行ってたんですよね。
は
い、もうちょっと、ね、最近の女の人のグラスのセンスってちょっとわかんないところあるじゃないですか。
はいはいはい、
ありえないくらいね、なんか、太縁のメガネかけてる人もいるんで、
うんうん、
これおっさんのメガネか、女の人が今時のかけるメガネはちょっとわかんないなと思って、
はいはい
はい、
で、まあ、当てずっぽうにちょっとおっさんの方に行って、しかもなんかちょっとこっちもテンパってたんで、うんうんうんみたいな感じで、何語でもない
けど、
パッと手渡したんですよ。
はい、
どうでもいいから受け取れよと。
はい、
次もしんどいんだと。
うん、
だからありがとうございますって言ってきたんで、
あ、
まあ正解だったんですよね。正解ルートだったんですよね。
あ、
まあ僕もちょっと流行りのアイテムとかそういったものに疎くなってきてるんで、
はい、
まあ来年はもうちょっとそういったね、ファッションでも何でも、もうちょっと取り入れて、
うん、
まあそれもネタにしてもいいと思うんですけど、かけらんていうのね。
あり、うん、ですね。
そうですね。より一層ね。
はい。
いろんなことに関心を持っていきたいなぁなんて、今日。
そうですね。まあ、そういう日常のちょっとした変化でもね、番組になったらいいですからね。
そうですね。また来年は、まあ、駆け上がりラジオ以外にも、また新たに派生したラジオなんかもできるかもしれませんので、
うん、
そういったところもお楽しみということで、うん、2009年ですね。
ちょっと待った。ホネストさんはどうなんですか？
おぉ、どう？いやー、来ると思ってたけどね、考えてなかったですね。 2009年はですね、はい、本当に、なんでしょうね。まあさっきも言いましたけれども、この番組を始めたのが一番大きな自分の中の変化で、また、まあね、仕事をやりつつ、まあね、今まで大変で、なかなかこう、休みの日にもあんまりリフレッシュできなかったんですけども、
はいはい、
これをやることでね、ちょっと、これをやることが今非常に楽しみになってきたので、
うんうん、
本当に、今後ともずっとね、続けていきたいものかなと思います。
うん、はい。まあ来年も自分の番組聞いて笑ってください。
笑いますよ、どんどん。
の電車の中でこう、釣り革を持
って。いや、私歩きなのでね。
歩きか。そうか。歩きながら笑って。
怖いな、それ。
もっとね、気持ち悪い人になるんですけど。
ね。
まあまあまあ、そんなところで皆さんもね、ぜひ、登録していただいている方も、はい、まあ、初めてね、ここに来ていただいて、聞いていただいている方も、
うん、
今後とも、2010年、かけがえラジオですね。ぜひ、よろしくお願いいたします。
ね、まあもう2010年になった後聞いてる人もいるかもしれないですけど、
はい、
まあいろんな人に対してね、よろしくお願いしますってことを言いたいですよね。
はい。
はい、
ということで、この辺でですね、今回の2009年の、駆け上がるラジオを終わりたいと思います。はい、皆さん、1年間というか、まあ半年ですけれども、2009年、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あざした。
それでは、お送りいたしましたのは私ホネスト
グリーンティーと
ウママでした。
それでは
良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。